ジオもっこもこパレード。
始まりましたドルプロ第8回です。ただいまは、10月の25日午前0時18分です。本当はね、これをもっと前に収録して、ダラプロのトモキンにこの音源ファイルを送って、アップロードしてもらうんですけど、すっかり忘れておりまして、急遽配信日の夜に撮っております。まあ、実は昨日の夜に気づいたんで、今日のね日中、24日の木曜日の日中にどっか時間作って、収録しようかなと思ってて、今日はね一日大宮にいたんで、一回ね大宮のネットカフェに入ったんですよね。そうするとね、今皆さんネットカフェって行かれることあります？ね、前からソフトドリンク飲み放題っていうのはね、まあどこもやってるんですけど、今ソフトクリームがね、なんか機械が置いてあって食べ放題なんですよね。でソフトクリーム、私が行ったところはね、チョコとバニラがあって両方とも食べ放題で、入ってね、少しの間アイスクリーム、ソフトクリームかをずっと食べとって、であとの、コーンスープとかもずっと飲み寄ったら、まあ、知らぬ間に1時間経過してて、ね、で収録しようかなと思ったんですけど、ようよう考えたら、ネットカフェって上が筒抜けなんですよね。だからなかなかこうああいう場で個室じゃないんで喋られへんなと思って、でちょっと場所変えようと思って、次行ったんが DVD 試写室、サラリーマン金太郎かな、あそこへ行って、あそこがね2時間1000円なんですよね。で、あっこ鍵かかるんで、で、ある程度防音もありそうな感じやったんで、で、あそこへ行ったんですけど、まず、あれ、入るとき、行ったことある人いますか？ね、DVD 試写室。今日行ったところは、まず、お金を払う前に、まずね、DVD6 本選ぶんですよ。まずこの選ぶ作業からね、もうめちゃめちゃある中でジャンルとか、それを6枚選ぶってね、相当なこれ作業で、まあね、全部ナンパモンの DVD になってしまいましたけど、まあ大学生も熟女も人妻も若妻も新妻も、あとは団地妻みたいなんで、ほぼね人妻系でしたけど、で DVD6 枚借りて受付行って1000円払って、で鍵もらって、2時間そこの部屋におれると、 で収録しようかなと思ったんですけど、やっぱ どうせなら見とこうと思って、いや今の DVD ってすげえ長いですよね。1枚に4時間ぐらい入ってるんで、早送りしてももうこれ見るのに精一杯で、でね、こう1枚2枚3枚4枚5枚6枚見てたら、もうそれで2時間経ってしまってね、結局それで何もできずに、会社に戻ったということで、改めて今撮っ 撮っております。でもね、あのサラリーマン金太郎 DVD シャツってあれなかなかいいっすよね。足伸ばせるし、何やったら寝ようとも思えるし、で鍵も閉まるんで、なんかプライバシーも守られるような感じなんで、意外とおすすめかなと。こっち東京で仕事するようになってからなんですけど、移動がねほぼ電車なんですよね。今まで地方にいるときは営業用の車で移動してて、でとか駐車場入れて、で車の中で休憩をしてたんですけど、こっち来たらなかなかね、時間調整するのも、例えばスタバとか行くのは行くけど、なかなかねいろんな人のいる中で落ち着きれないということで、あのネットカフェとかあの DVD 試写室っていうのがある程度一人になれるんで好んではおるんですけど、ネットカフェだとなかなかねこう声が出せれない、電話もしづらいっていうのがあって、でね個室になれるようなとこっていうのが、まあ、DVD 試写室いいかなと思いますんで、まだもし行ったことない人がいたらぜひぜひ一回行ってみてください。楽しいっすよ。ということで、今この収録始まる前までは、あれ、ドラクエやってたんです、ドラクエ。最近ね、息子のスイッチを勝手に夜中借りて、ドラクエをやってるんです。今やってるのがドラクエ2。先週、ドラクエ1をダウンロードして買ってダウンロードしてか、で、おとといクリアをして、今、ドラクエ2を始めました。ようやくね、ムーンブルクの王女を仲間にして、3人揃ったところです。ドラクエ2って何年前やろうね。小学校3年ぐらいやったと思うから、もう30年以上前か。いや、今やってもね、面白いですね。ドラクエは面白い。楽しいです。で、これドラクエ2終わったら、次はドラクエ3を買って見ようかと思ってます。今ね、新しいドラクエ11が改めてスイッチで出たんですけど、まだまだちょっとそこ行くまでに、リバイバルの昔のやつをやりながら、やっていきたいですね。ゲームはそんな得意な方じゃないけど、ロールプレイングって言っても、やってたのはドラクエとファイナルファンタジーぐらいかな。ファイナルファンタジーも言っても4以降やってないな。あとシミュレーションが好きですね。あのシムシティ、シムアースとかをやりましたし、あとはダビスタ、信長の野望、三国志、まああの辺がねずっとやってだけど、まあ、なかなか大人になってね、ゲームっていうのは、パワープロは違うんか。パワープロとかサッカーチームを作ろうとか、あの辺もね、ああいうのは楽しいかな。格闘ゲームとかがなかなかね、得意じゃないんで、ゆっくりやるようなゲームが好きです。まあ、そんな得意じゃないゲームだから、そろそろ本題のプロレスの話をしてみようと思います。最近ね、なんかプロレスの話何かあったかな。あ、ノアだ、ノア。なんかノアに田村清がなんか役員、外部役員かなんかになったっていうのが昨日の夜かな、初めて知ってね、ちょっとまだ詳しく調べきれてないんやけど、田村何するんでしょうね、ノアで。ね、あの田村清さんもずっと付き合ったんで、ユインターの頃も好きやったし、リングス行って、でその後プライドやりながら、U スタイルも何回も行きましたし、 まあ、いや好きは好きなんですけど、何やるんだろうね。いやでも田村がリングに上がるのかな、上がるんであればそれはそれですごく楽しみかな。例えば田村対なんか丸藤とかってどうなるんやろとか、っていうかまあ、 田村のテーマ曲フレームオブマインドさえ聞ければまあもうお金払った価値あったかなと。で手拍子して田村が4方向に礼をするのさえ見れたらいいかな。田村みたいな、田村みたいでね、長州もでいるし、そこ桜庭もそうか、桜庭もいるからノアでもしかしたら田村と桜庭が絡むみたいなんて、これ面白そうだね。藤田もいるしね。ああそうか、でも清宮役ん怪我したんやね、大丈夫かな。剣王なんかね、あれちょっとね前哨戦であんな怪我したら本当はダメなんやろうけど、大丈夫かね今度の両国、心配やね。けどいやもう本当なんかノアが面白そうな流れになってるんで、ね前回のドルプロでも言いましたけど、12月3日のチケットを、そろそろ買いたいと思います。12月3日ノア行くんで、ぜひダラプロないしドルプロお聞きの方で、その日行く方がいらっしゃればぜひぜひ終わった後でもなんとか会みたいなのしたいですね。田村の話とかもしたいよね。田村のベストバウトってなんやろ。田村でもパトリック・スミスのね、K-1 リベンジに出たの、ああいうのもいいんやけど、やっぱりヘンゾ・グレイシーとやった時の U のテーマで出てきたような時とか、あと U スタイルでやったね、高坂とのね、試合もすごいいいですよね。ね、なんかそんな田村の話したいな。田村、ちょっと田村いいな。田村ね、田村結婚したよね、してるよね。桜井由美子ちゃんと結婚してるもんね。あれ羨ましいわ。桜井由美子ちゃんめっちゃ好きやったよね。侍でずっと出てたもんね。すっげえ可愛かったな。今何やってるんやろ、全然出てけえへんもんね。ね、その桜井由美子ちゃんで思い出したけど、なんかスターダムがえらいことなってるよね。時系列でいくと、まずあれか、アイスリボンのジュリアが対談してスターダムに挨拶で上がったと。やけど実はうまいことやめてなかったっていうので、なんか揉めてたらスターダムが、武士ロードの参加のなんだっけ、キックスロードやっけの中に仲間になったというようなのでね、なんかね新日本と同じようなグループに入ったんでしょね。いやなんかね、確かにこう世界を見ると男子だけとか女子だけっていうような団体とかってはないからね。そう、世界を狙うにはそういう風な視点っていうの大事なんやなと、を改めて思いました。でね、このタイミングで、ウェブの水波涼が対談したのって、もしかしたらスターダムに行くのかななんていう予想もできるし、なんかいつの間にか木村花ちゃんがねテラスハウスに出てたりもしたから、なんか一般層も取り込もうなんていうのもね、なんかもうすごいこう種をまいていったのかななんてね、思いますよね。木村花ちゃんかわいいね。なんか体もエロそうな体してるし、木村花ちゃんいいね。木村花ちゃんいいけど、これさ、一般層を取り込んでスターダム見に来ましたないし、例えば新日本見に来てるようなファンないしプ女子の人がスターダム見に行った時に、 びっくりするんじゃないかなと思うんやけどね。俺も何回かスターダム行ったけど、やっぱりちょっと俺この客席の中いていいんだろうかっていうふうなことも思ったこともあるぐらい、ちょっとね異質な感じやったんで、そういうねなんかよそ者を受け付けないじゃなくて、こうウェルカムなようなね空間にしてあげてほしいよね。こじゃないとね、あの発展もしないやろうし、あのいつだかか木谷さんもね、マニアが、なんかそういうのを潰すみたいなこと言ってたんで、なんかね、そういうのね、見やすい環境を整えてもらえたら改めてまた見に行きたいなと思いますよね。その木村花ちゃんがねエロいなと思ったけど、そういうあの中井凛もね、この間あのディープジュエルスでなんだっけ、キングレイナの代わりに出てね、前日にオファーがあって出て、で愛媛から行って、で1本で買ったっていうね、またあの人もね、あの人の YouTube もエロいよね、すごいで強すぎるんだよね中井凛ってね、それがね、ね相手がいないんだろうな中井凛、頑張ってほしいんやけどね、年末後も出てほしいな。それはね、でもう10月25やから、これもう朝 日が明けるてらじゃないか、今日か、ね、ドラディションにできます。ドラディションでね、またね台風が来ているんですげえ雨らしいんでね、なかなかちょっとどうやって水道橋まで行こうかと、ほんとねびちょびちょになって行くのも嫌やなと思うんで、ちょっといろいろ考えてます。で今回もね、この間のマスターズみたいに T シャツ買ったらの撮影会があるんすよ。まずね、前回と同じ蝶野の2枚組サイン、2枚組の T シャツを買えば蝶野広斎藤とスリーショットが撮れると。ただ2枚で8500円というね、ちょっと、お値段がする T シャツです。だけどね、この間撮ったからいいかな、でももう一回撮りたいよな、蝶野広斎藤やったら撮りたいかなって悩んでたら、なんとか藤波の T シャツを買えば藤波と広斎藤とスリーショットが撮れると。どうなんだろう、藤波と広斎藤とのスリーショットって一見魅力的なんやけど、でもなんか藤波と広斎藤ってなんかチーム組んでたわけでもないしね、どんなポーズしていいかもわからんし、でも3500円で写真撮れるならね、ただでもドラゴンの T シャツいるかって言われるとまた微妙なとこやね。しかもなんかハロウィンバージョンらしくて、いつ着よっていうような T シャツなんかも知らんし、まあちょっと明日現地行って考えたいと思います。ということで、最後に今週末行われる天皇賞秋の、大予想です。今日もう金曜日になる、日なんで、ちょっとね収録が遅れたっていうのもいいとこがあって、実はもうね天皇賞秋の、枠順が発表されてます。なんとね、おそらく一番人気になるだろうアーモンドアイが1枠2番、これね天皇賞秋ってね東京競馬場 2000m ってちょっとねトリッキーなスタートからスタートするんで、まあ、内枠の方が有利とは言われております。で外枠だとちょっとコースロスがあったりするんで、だいぶね外すぎると嫌やなというようなところの中で1枠2番で、おそらく2番人気になるだろう3歳馬のサートゥルナーリアが5枠10番か、まあまあいいとこ真ん中でね。でもこの1頭ねアーモンドアイが海外帰りで、あ違うわ、安田記念叩いてるんか、安田記念行って3着で負けてるんか、 まあで休み明けで、でも勝てるん勝つやろうな、問題だろうな。でもサートゥナーリアがねどこまでなんやろうね、2000東京2000がいけるのか。まあどっちが信頼度が厚いかというと問題やけど、この2頭絡めるとね、おそらくオッズもつかないだろうけれど、でもこの2頭外す馬券なんて考えられないんで、一旦この2頭を置いておきながらあと3頭選びたいと思います。あと3頭は、まず1頭目がね5枠9番ダノンプレミアム、3歳チャンピオンの、おととしの3歳チャンピオンで、ダノンプレミアム、本当はねダノンキングリーに出てきてほしかったけど、まあ、ダノンプレミアムをと、この東京2000にぶつけてきたっていうのは何かしら、理由があるだろうというところでダノンプレミアムを押したいと思います。もう1頭が7枠14番ワグネリアン、ワグネリアンダビバ、去年のダビバそろそろ来るんじゃないかと思ってます。ババが渋ってなんか来たりとかありそうな感じなんで、ワグネリアンでね、ちょっとその最後は枠がちょっとね怖いけど、残念だけど8枠16番のアルアインはいつの皐月賞馬だ、おととしか、これはおととしの皐月賞馬アルアインということで、アーモンドアイ1枠2番をアーモンドアイ、5枠9番ダノンプレミアム、5枠10番サートゥルナーリア、7枠14番ワグネリアン、8枠16番アルワイン、まあ、一旦この5頭のボックスで3連複ボックスで、カテプロさんと勝負したいと思います。まあ硬いんやろけど全然つかないやろうな、これじゃつかないやろうけれど、まあ最近全然勝ててないんで、ひとまず勝つことを目的としてこれでいこうかな。でもな あんまりねここでちょっと切った馬浮いてきたら嫌やからやめとこうということで、前回は秋華賞もダメやったし、まあそろそろ馬券も取りたいし、また次はいつだ、次は、11月の2週目の放送になります。11月2週目なんで、ちゃうな、そうか11月2週目かなんで、あれやな、ちょうどマラソンの前、横浜マラソン直前スペシャルということで、お送りしたいと思います。ということで第8回のドルプロ、これにて終了したいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info @darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。